こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。株式投資の未来、永続する会社が本当の利益をもたらすは。金融学者ジェレミー・シーゲルが長期株式投資の視点から、市場平均を上回る成果を得るための考え方を実証的に論じた投資家である。著者は、成長率が高い企業や話題性のある新興分野が必ずしも投資収益を高めるわけではないという現実を、成長の罠という枠組みで整理する実体経済の成長とか物価上昇は同じではなく、投資家が支払う価格、つまりバリエーションが長期リターンを大きく左右する点を強調するのが本書の核だ。配当とその再投資、企業統治、そして長寿命の企業が生む福利効果に焦点を当て、データに基づく長期投資の実践指針を提示する。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、成長の罠、成長企業と高リターンは別物、本書の中心概念は成長の罠である。企業の売上あり益が伸びることと、その企業の株式投資が高いリターンを生むことは一致しないという主張を明確に打ち出す。投資家は成長という言葉に強く反応しがちだが、株価には将来の成長期待が織り込まれ、期待が課題であれば小さな失望でもリターンは悪化しうる。著者が問題にするのは、勝れた企業だから高い投資収益が得られるという短絡であり、投資とは勝れた企業を見つける競争ではなく、期待と価格のギャップを見極める作業だという点だ。成長が確実に見える局面ほど高い評価がつきやすく、結果として投資家の取り分が減る。逆に成長が地味でも利益が持続し、評価が過度に高くない企業は長期の福利で市場を上回る可能性がある。成長を否定するのではなく、成長と投資成果を切り分けて考える姿勢を読者に求める。次に、実体経済とマネー経済、企業成長率とか物価上昇率の混同を正す。著者は、実体経済の指標である企業利益の成長とマネー経済の指標である株価の上昇を同一する誤りを指摘する。株価は利益の水準だけでなく、どれほどの倍率で評価されるか、つまりペイエラドのバリュエーションによって決まるため、利益が伸びても評価が縮めば株価は伸びないことがある。反対に、利益成長が限定的でも評価が上がれば株価は上がるが、その状態が長期的に続く保証はない。本書は、投資家が将来を語るときにしばしば利益成長のストーリーだけに注目し、支払う価格の妥当性や評価の変化がもたらす影響を見落とす点を問題化する。したがって重要なのは、成長率の予測競争に参加するより長期保有で収益が積み上がる仕組みを理解し、期待が過熱しにくい領域で堅実な収益源泉を確保することだという結論へつながる。実態と価格の両面から通した意匠を検討する枠組みが本書の分析全体を支えている。さらに、タカパ成長株への警戒と低評価の堅実企業の優位。本書は、人気化しやすいタカパレの成長株が長期で必ずしも有利ではない点を歴史的データの示唆として重視する。市場が高成長を信じるほど株価は先に上がり、将来の好業績の多くが前借りされる。結果として、企業が実際に成長しても投資家の期待を上回れなければリターンは平凡になり、期待を下回れば大きく毀損する。一方で、評価が抑えられ安定的に利益を生み配当を出す企業は派手な成長がなくても株主リターンが積み上がりやすい。著者は、永続する会社という表現で利益創出が長く続く企業の重要性を説明する。ここでのポイントは、銘柄選択を単純な成長率ランキングにしないことだ。財務の安定性、収益の粘着性、株主還元の姿勢、そして過度に期待が織り込まれていない価格であることが長期成果に結びつく可能性が高い。成長株か配当株かというに交代率ではなく、価格と持続性の観点で整理し直すのが本書の狙いである。そして、配当と配当再投資、長期リターンの中核としての株主還元、シーゲルは、株主リターンの重要な構成要素として配当を位置づけ、配当再投資の効果を長期投資の中核に据える。株価の値上がりだけに依存する戦略は、バリエーションの変動やし上心理の影響を強く受けるが、配当は企業が生むキャッシュフローに根差したリターンであり、長期への福利効果を生みやすい。特に再投資は、下落局面でより多くの株数を取得できるため、回復局面での加速装置として働くという考え方が提示される。さらに、配当は企業に資本配分の規律をもたらし、過剰投資や無理な拡大を抑える点でも意味がある。著者の関心は、配当利回りの高さを単純に来算することではなく、配当が持続可能な利益の裏付けを持つか、 株主に対する姿勢が一貫しているかを見極めることにある。株式投資を企業の成長物語ではなく、利益とキャッシュの分配を受け取る行為として捉え直す視点が投資家の判断を現実に近づける。最後に、企業統治と資本配分、永続する会社を見分ける実務的視点、永続する会社に投資するという主張は、単なるブランド力や市場シェアの話にとどまらず、企業統治と資本配分の質へと接続される。企業が生み出した利益を成長投資、配当、自社株買い、負債返済などにどう振り向けるかは、長期の株主価値を大きく左右する。著者は派手な成長戦略が常に最良とは限らず、資本コストを意識した慎重な投資や株主還元を含む規律ある方針が、結果として持続的なリターンに結びつき得ることを示唆する。ここで重要なのは、創造的破壊の環境下では、どの企業も永遠ではないという前提である。だからこそ投資家は、短期の流行よりも競争の中で利益を守る仕組み、過度な期待を煽らない経営、そして株主との利害を揃えるとうちの枠組みに注目すべきだ。本書は財務指標だけでなく、経営の姿勢や株主価値へのコミットメントを投資判断に組み込むよう促し、長期投資を実務に落とすための観点を提供する。結論として、本書は長期投資を志す個人投資家、年金や機関投資のように長い時間軸で資産形成を行う読者に適している。特に話題の成長株や新興テーマに惹かれやすい一方で、期待と価格の関係を冷静に整理したい人に有益だ。得られる実践的な利益は、企業の成長見通しを語るだけでなく、バリュエーションの高さが将来リターンを圧迫し得ること、配当と再投資が複利の土台になり得ること、そして株主還元や企業統治が長期の成果に関係することを一つの筋道として理解できる点にある。類書にはインデックス投資の優位や行動心理を扱うもの、あるいはバリュー投資の手法を説くものが多いが、本書の特徴は成長の罠という整理軸で、成長ストーリーと投資リターンを切り離して考えさせるところにある。観光時点の市場環境から年月は減っているものの、価格と期待、配当の複利、持続性という骨格は古びにくく、投資判断の基礎を鍛える一冊として位置づけられる。ご支援いただける場合はジェレミー・シーゲル。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。